ご理解第9節天地金の神は終始嫌いをせぬ。信心は心を得、背も持ってはならぬ。心を疲労を持っておれ。世界を疲労を考えておれ。世界は我が心にあるぞ。狭い心で大きな願いを立てても無理な話です。まずは広い心を願い、その修行をせねばなりません。黙って治める信心、すなわち泥の信心。心はおのずと大きく広く豊かになってまいります。清濁一如の信心もわかります。対岸の氏子の上には特別の親神様の働きが受けられます。信心。その、信心には何と言いましょうか。やはり、ご流儀というものがあるように思いますね。その先生によって、流儀、まあ、流派とでも言うのでしょうか。そういうものがあるように思います。それは、剣術ですか。その剣術には、例えばあれは、柳生新陰流とか、まあ、テレビとか、映画などで有名ないろいろな流派がありますね。千葉道場の千葉周作の北進一刀流とか、柳生十兵衛の柳生新陰流ですか。それとか、宮本武蔵の、あれは二天一流でしたか。とか、間庭年流とか、まあ、様々な、その流派によって名前がついておりますけれども、やはりそれはそのご流儀を起こした人によって、その剣術の稽古をした人によって、いわば流派ができているわけですね。で、流派が、どちらの流派が強いか弱いかといったことが、取り沙汰されますけれども。まあ、その強い弱い、流派による強い弱いというのは、さほど問題ではないように思いますね。その、ご流儀の習熟度にもよりましょうからね。大切なのは、その流派、そのご流儀というものが生まれるということではないでしょうかね。そしてまた、それぞれの流派があり、それぞれの流派がそれぞれに価値を持ち、存続しているということではないかと思いますね。やはり信心においてもそのご流儀があります。私どもは師匠大坪宗一郎氏が確立された一つのご流儀流派というものを習っているということですね。ある意味それは大坪宗一郎流というのかもと言えるのかもしれませんね。それをいわゆる哀楽理念と称されるわけですけれどもね、これはやはり一つの信心のご流儀だと思います。神様が人間氏子にこういう信心をしてくれ、ああいう信心をしてくれと指図をされるのであるならば、もし神様が指図をされるのであるならば、一つの流派に限るというのか決まってくるのかもしれませんけれども、決して神様がこういう信心をしろ、ああいう信心をしろ、と、その限定された節はあまりありませんね。神様がヒントを出されることはあるようです。こういう信心をしたがいいぞ。ああいう信心をしたがいいぞと。 しかし、その後に何を悟るか、そしてどういう信心をするかは、その信心者の、まあ信心センスというのか、悟りにかけられているようですね。世界にもいろいろな宗派があります。何々宗というようなものがあります。師匠は何々宗の教祖様というのがおられる。しかし、その方の信心は、まあ心というのでしょうか、十分には育っていなかった。だから神様がそれ以上のことは教えておられないのだ。といったような表現をされたことがありますね。例えて言えば、小学生。小学生に、その、中学生あるいはで習うような数学を教えるわけにはいかないと。教えてもちんぷんかんぷんでわからない。小学校の時には足し算引き算もプラスの数だけでしょうかね。それが中学校になるとマイナスの数というのが導入されますね、確か。まあ、正確には違っているかもしれませんけれども、まあ、数学もまだまだ未熟な間はプラスの数字だけだと。例えば、5-3、せいぜい5-5は0止まりですね。それがより高学年になると、より理解が深まってくると、5-6というのがありますね。5-6、いわゆる答えがマイナスになる。実世界ではあまり馴染みのないような世界ですね。-6だと。いや、失礼。5-6は-1だと。答えが-1になる世界がある。というわけですね。さらにそれから進んでいきますと、複素数とかいうのがありますね。私も詳しくはもう忘れてしまいましたけれども、いわゆるそういう高度になれば、高度になったものでしかわからない。数学も5-5は0だという世界にとどまっておる。それからさらに5-6は-1というマイナスの世界があるのだ。さらにその上に複素数という世界もあるのだ。いわば、自乗して-1になるというのですかね。いわゆる常識では考えられない世界がそこに広がってくるのだ。これは信心の世界でも同じで、その人の心の育ちようで異なってくる。例えば法律でもそうで、今はいくつでしょうか。アメリカでは21歳ですけれども、21歳未満の人はタバコを吸えなかったり、お酒が飲めなかったりします。スーパーに買い物に行っても身分証明書を見せてくださいと年齢を確認されますね。そして確かに21歳以上だと確認して初めて、タバコやお酒を売ってくれるわけですけれども、いわばその年齢によって許されるもの、そして許されないものもあるのだと。そういうふうに信心にもその心の育ち具合によって許される世界、許されない世界、神様から教えていただけれる世界、いやこの人にはまだ早いなと教えてくださらない世界もあるということなのですね。そういう中にあって師匠が、それこそある時和行全廃ということを言い出されました。それまでは和行も奨励しておられましたね。それこそ師匠様などは 和行もできぬ者が信行はできるかという教えも残しておられるようですけれども、師匠もやはりその和行、火の行、水の行をしておられましたけれども、ある時を境にそういう火の行、水の行、断食などを止められましたね。和行をする者は破門だと言われるほどになりました。これは師匠の信心が、心がやはり高まっていかれた、そこによって変わってきたわけですね。それまでは和行をしなければ神様とは通わないという世界であったのでしょうけれども、いや、和行の一つもできなければ神様と通うことはできないという世界だったのが、和行をして神様と通ったのでは、それは本当の神様との交流ではない、それは自分の喉に短刀を突きつけて、神様おかげをくださらなければ私は喉を刺して死にますよといったような、むしろ神様に悲しませる結果にしかならないようなおかげのいただき方、それが和行によるものだとも教えておられますね。それより信行だ、心を改めることによって私どもの心がより神様の心に近づく、神様がより喜んでくださる心になることによって、神様が喜んでおかげを授けてくださる、そういう世界が信行による道の開け方、神様との交流だ、おかげのいただき方だと、その師匠の悟りの心がより本当の方に、いわば学校で言えば高学年の世界に、小学校から中学校へ、あるいは中学校から高校へというような信心の進展があったわけですね。ある時師匠が、それこそ昨日までの私の信心は間違っていた、今日から新たな信心に入ると宣言された時に、お参りの数が半分に減ったとおっしゃっておられたこともありますね。しかしまあ、それからその師匠の決断が本当の、より本当のことであった証に、まただんだんご信者さんが増えてきた、お参りの数が増えてきたということですけれどもね。実は私も昨日からこの録音の音の作業の方針を変えました。それまでは電気信号の一番高いところ、そのピークに合わせて編集をしていたのですけれども、昨日からはその電気的なピークではなく、より人間の耳に近い意味合いでのピーク、それを元にする音の編集に変えさせていただきました。それはピークノーマライズという方法から、ラウドネスノーマライズという方法に変えたわけですけれども、こちらの方がより本当だと思ったからそうさせていただいています。師匠が、師匠の信心の第一は、本当からより本当を求め続けられたことですね。そしてそのより本当なことがわかると、今までの、それこそ昨日までのことは潔く捨てられた、そして新しいより本当の方へ、まあコロッと変わっていかれた、この変わり身の速さというのでしょうか、本当からより本当を求めての信心、これがまた師匠の一つの ご流儀でもあるわけですね。私どもはそういう信心にもいろいろな流派があります。ご流儀があります。神様は決してこれでいけよあれでいけよと指図をされるものではありません。その様々なご流儀がそれぞれに天地に通うものを持っております。そういう中に私どもは師匠の大坪宗一郎が確立されたそのご流儀にのっとって新人の稽古をさせていただいているということですね。どうも神様がこの大坪宗一郎が確立したというのでしょうか。した信心、大坪宗一郎流の信心をしてくれよと私どもに語りかけておられる。そう神様が願っておられる。そういうものを私は感ずるのですね。その大坪宗一郎流の信心、いわばそれが哀楽理念と呼ばれるものだと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。